lagi ngomong gak ngerti jauh.
始まりました行列のできる訪問看護ステーション。お送りするのは訪問看護認定看護師の鎌田智弘です。よろしくお願いします。じゃあ、今日は広瀬さん、
はい、
この番組のレギュラーを目指しているという。
そうです。
介護福祉士の広瀬さんです
。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先月に引き続き今年に入って2回連続ということ
で。あ、そうですね、はい、広瀬さんももうでも3回どのぐらい出ていただいてるんですか。
もう4回目ぐらいですかね。
はいはいはいはい、はい、
あ、5回ですね。
5回。
はい、
あ、そうですか、
はい、
僕がヒロさん呼ぶ時っていうのは、はい、ゲストに困った時っ
レギュラーではない。
レギュラーじゃない、ね、だから、
いや、難しいですね。
なんていう立場ですかね。レギュラーゲスト、
準レギュラーですかまあまあ、いつでも呼んでいただけてる、まあですね、もうすぐ来ますから。
あ、そうなんです、はい、ですよ。いつも職場で暇そうにしてるから、はい、ついつい声をかけやすいみたいな、ね、はい、
もうね、もう暇なんで。
あ、そうなんですよ。でね、ヒロさんは介護福祉士として、
はい、
もう十何年のね、キャリアがありますし、はい、ね、僕も看護師として十何年ですし、はい、まあまあその辺のね、はい、お話をね、いつもいろいろさせてもら
う。ありがとうございます。よろしくお願いします。
は
い、
よろしくお願いします。この番組は株式会社アドナースの協力によりお送りしております。じゃあ、本日のゲストはですね、はい、準レギュラーのヒロさんではなく、
はい、
ですね、ここのスタジオでね、ヒロさんと打ち合わせしている時に、はい、懐かしい方とお会いしまして、はい、偶然に、
はい、
その方を急遽どうですか、はい、ゲストでって言ったら、はい、もう心よく出演していただけるということで、はい、本日のゲストはターキーさんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
だからラジオカフェでおなじみのって言わせてもらったらいいですか。どうですか。
もうあれですよ、僕このラジオカフェはね、はい、僕がいなければラジオカフェは成り立ちませんから
かっこいいですね。
まあ、なんていうか、はい、まあそれはもう言い過ぎにしてもね、
はい、
もう2004年のラジオカフェが立ち上げの、はい、第一声僕ですから、
ね、あ、ターキーさんって立ち上げから言ってはんの。
え、そうそう、立ち上がる開局の前からいるから。
ああ、なるほどなるほど。
カフェの方で DJ ショーみたいなのやったんですよ、
はい、
でその時からいますから。
あ、そうなんですね、
はい、その時はもう仕事がもうないない、もう全然なかったからとにかくどっかで喋りたいみたいな時やったから。
あ、
でネットで探したら、まあこうラジオカフェが局として立ち上がる、
はい、
でいうので、まあカフェ行ったら、
はい、
面白いことしてはるし、僕もまあ、その今局長の松岡さんやけど、
はいはいはい、
その松岡さんにちょっと喋らせろって言
った
ら、こう松岡さん、お前なんぼのもんやのお前はみたいな、
何者ですか
みたいな、何者やのお前はいうところからスタートして、
あ、そうな
の、ほんなそんな言うのやったら一遍喋ってみよみたいな。
そうなの。
ほんでも2時間ぐらい喋って、はい、松岡さんなかなかやるやないのみたいな、
はいはいはい、
そこからですよね。
あ、じゃあラジオカフェとともに成長してきたと言っても
過言、あ、もう過言じゃないですよ本当に、
はいはいはい、
ほんまにほんまそうですよ。でもラジオカフェでもう育ててもらったみたいな。
あ、そうなんですね。
もう本当にもう語っても語り尽くさないね、
はい、
思い出はもう多々ありますけどね。
あ、そうなんですね。
もう苦い思い出ばっかりですけどね
でそのターキーさんと、はい、だから僕はそのラジオカフェで知り合ってるんですよ。
そうそうそう。で、はい、僕が開局当時に、
はい、
当時2005年開局して間もないぐらいに朝の番組をね、毎週火曜日、
はいはい、
担当させてもらってたんですよ。でハローラジオカフェ、まあ、今でも、はい、またちょっと時間呼び変わってあるみたいなんですけど、ね、はい、でその番組を担当してた時に生放送なんです、
はい、
で今の鎌田さんが僕読んだきっかけと同じですわ、
はい、
喋る人おらんゲストがおらんどうしようみたいなどうするって言ったら、はい、ちょもう困った時の鎌田さんやまあ、もう電話したらいつもこう病院行かれる、出勤途中とか絶対電話出てくれはるんですよ。
あ、
で出てくれますかって言ったら、はい、ほんならじゃあ出ますって。
そうなんです。
で今のこう、ね、介護とか医療現場がどうなんやみたいなね、
その
鎌田さんならではのこう切り口からいろんなお話を聞けて、
そうなんですよ、ね、
すごく楽しいお話をね、まあ、僕の中ではほんまにこう医療関係の方とか、その当時はほんまにね、はい、健康アラカルトっていう、はい、ちょっとごめんなさい病院違うと思うんですけど、
はいはい、
武田病院の方をお呼びしてゲストにお呼びして番組してたんですよね。
あ、
まあまあ、はっちゃけた人もいるんですけど、
はいはい、
まあ、ちょっとこうね、 お堅い、それはもうお医者さんやからね、まあ、お堅くなきゃいけないんだけど、なんかおっぺけぺしてたの大丈夫かみたいな感じになるけど、なんねんけども、まあ、そういうイメージがあったからね。
はいはいはい、
でも、鎌田さんも全然そんなイメージ、もうすごいフランクで、喋りやすくて、ねえ、一つ人懐っこいしね、
はい、
ほんまにもういい人やなと思って、
いや、
僕がずっと描いてたその医療関係のね、その現場の方とは全然違うなって、
は
い、ま
あ、
もちろんそういう方も多いと思うんですけどね、
まあ、
その当時はね、全然僕それ知らんから、そういう関係の人。ほんま鎌田さんがそういう医療関係のこう、ね、スタッフの方のこうイメージを払拭させてくれたみたいな、
ああ
こういう中が開けた明るい方がいらっしゃるんだな、
はいはいはいはい、
まあ、僕も年取ってもええかなみたいな、
ああ、なんかそういう、
こういう人たちにこうね、見とって、見とってもらえんね。
いやいや、見とっても見とりますよ。まだないよ。
死ぬんか。いや、これ病気になった時ね、
はいはい、
見てもらったらね、すごく安心やなって思って、
は
い、鎌田さん、すごくなんかもうほんまにもう尊敬してました。
なるほど、はい。ありがとうございます。
いやいやいや、ほんまにも。でもそれって、
これ
、
うん、それで入院経験とかあるの？
これがね、
はい、ある。
これがね、はい、すみません、僕ね、憧れてるんですよ。入院に一回もないんですよ。
いや、いいことじゃないですか。
いいんですよ、ね、いいんですけど、いいんですけどね、
はい、
ちょっと悔しいんですよね、なんか、
あ、
入院してね、
ね、やっぱ若い時に入院したいですよね。
あ、そう、
そ
う
なことない、
うん、なんか例えばもう、はい、その何を楽しみにしてるかというと、
はいはい、
2つあって、
はい、
まず誰がお見舞いに来てくれるかなみたいな、
はい、人間関係分かりますよね、
うんうん、
はい、
なんか僕これだけ喋るから口はの達者で痛いし、
はい、
例えば骨折したとかみたいなね、
あ、
外科関係でこう入院したら喋れますやん、
はいはいはいはい、
ほんでまあ友達とこうね、こう談話室とか行って、ね、お前ちょっと暇やわみたいな感じの会話を展開したいんですよ、うん、でこう持ってきてもうたこの、はい、こうピンクグレープフルーツなんかこう頬張りながら、そういうのが夢なんですね。
すごい具体的な夢だよね。
それを一度も体験したことない。そのピンクグレープフルーツ持っていく方ばっかりなんですよ。
ああ、周りにね。
そうそう。だからもう一遍ちょっとでこう入院したい、入院したいなっておかしいけど、体験してみたいな。
まあまあ
ね、でこれね、一遍僕チャンスがあったんですよ。
はい、
入院するチャンス。
三年、そう、三年4年前ぐらいに、
はい、
恥ずかしい話、
はい、
僕大人になってから、
はい、
水疱瘡になったんですよ。
ああ、ひどいでしょ、はい、大人になると。
むちゃくちゃもうあれね、
はい、
ほんまね、
う
ん、もう。ぶっちゃけて話すと、はい、もう放送禁止用語も連発するぐらいね、話がもういっぱいあるんですよ。でもとにかく辛くて、
はい、
でそのお医者さん、皮膚科のお医者さんも、うん、ものすごくきついこう僕の水疱瘡ぶりに、
うん、
水疱瘡ぶりっておかしいけど水疱瘡ぶりにこう驚愕のこう表情をしはって
、はい、
君これはもうすごく稀なひどさだよみたいな僕が行ってまず治療する前に記念写真から始まりましたデジカメでパシパシ撮っておいサンプルかよみたいな。でそうやってこんだけひどいからこうやって通院するのも君大変だろうと、
は
い、いうことで入院するかと言われたんですよ、
はい、
来たと思った入院のチャンスやと、はい、来たと思ったんですよ。思ったんですけど、はい、いざそういう場になると、
はい、
ビビるんですよね。
あビビ
っちゃったんですね。ビビってしもって、
はい、
入院っていう言葉がなんかこう立ちはだかると、
はい、
あまりにも重くて僕の人生の中で、
はい、
いやいやいや仕事もあるしみたいな。いやでも水ぼうそうやからこう、ね、外出は禁止になってるけど、
ああ出たらダメですよね。
そう
すから
だからでもこう入院しようって言われた時にいやいやもう通院できますからって、できるか大丈夫か別に入院はしてええねんでって言って、
うん、
あ、まあ、大丈夫です通院はできますからって言ってその自分でその入院のチャンスを不意にしてしまった。
ああもったいないというべきか。
もったいなかった。いやでもそれはあのやっぱ断ってよかった。
え、なんで？
でも水ぼうそうやからお見舞い来てくれへん。
ああ
感染しちゃいます、
ね。そうそうそうそう。
いやでも喋れる入院はできたかもしれないですね。
あ、まあまあね。そう。でそれが一つなんですね。二、
はい、
つはもうほんまにもうすみませんエロくて。どんなこうあのナースの方が来てくれるの
か。あ、まあまあそこはね。
そうそう。もうそれが楽しみで、うん。そうなんですよね。なんかまあそういうなんかこうやり取りでね、こうね、ナースの方もそういうの慣れてはるから、うん、なんか僕もこうおしゃべりがね、こう結構口立つ境に、うん、
はいはい、
どういうこう舌戦、こう下の戦いね、舌戦をこう繰り広げられるかなみたいなね、いうのをすごく楽しみにしてたんですけど、
ね、
入院生活っていうのはもう本当にもう憧れですね。はい、花の入院生
花の、その
間バチ当たるわね。
まあ、まあ、でもそんなこと言ってる人には訪れないです
。まあまあそれはいいことだとは思うんですけどね。
まあでも入院するとね、やっぱり健康な にも感謝しますし、はいはい、やっぱり
そうそう、ほんまそうです、そうです、
うん、だから、うん、まあ経験としてはまあね、なきゃないでいいし、うん、まああったらあったでね、その気づくこともありますしね、
うん、そう、ほんまそうですよね、うん、はい、
そうそうそう、まあでもね、さっき看護師さんの話題出ましたけど、まあ、僕看護師ですから、いっぱい知り合いいるんですよ、やっぱ看護師さん、
おお、
やっぱ看護学校に入学して、まあ、国家試験取って看護師さんになるんですけど、はい、正直ね、僕も看護学校入るまでは完全にターキーさんみたいなこと言ってましたから、
あ、なるほど、やっぱ一度は通る、なんかこう、そういう思考なんやね、男とし
ては。そうそうそう。で、ただ、そのやっぱり看護学校に入って、うちから看護師さんたちを見ると、いやもういいかみたいな、
いいか諦めになってあ、いいかもう、
やっぱ人や人間やと、みんな看護師さんは人間やと、
なるほどね、
うん、そんな方だって広瀬さんも病院で働いたことあります
ね。そうですね、私はもうそういう同じような滝さんと同じような期待を持ちながら、はい、あの入院患者としてではなくて職員として、
あ、介護のね、
介護職として病院に勤めたんですね。
じゃあもう職員ですのよ、ナースの方のちょっと上というか、立場的に
ナースの下といいますか、うんうん、まあ、その当時介護保険ができたばっかりだったので、看護職の方も介護職って一体何してくれんのみたいな、うんうん、まだそういう名残があった時でしたので、まあ、看護師さんいっぱいね、ナース服着た看護師さんたちと仕事をするんだみたいな、うんうんうん、まあ、職場にこう入ったわけ
だ、はい、いやでもなんかね、広瀬さんってこう見た感じなんかこう色黒な熊野プーさんみたいな色高いね、
なんか人気あったんちゃう、
人気あったんちゃいますか。
いやいやいや、もうね、うん、看護師さんが、まあ、こんなん言ったらダメなんでしょうけど、熊さんの前で、
はい、
嫌いな職業ナンバーワンになりました、ね、
分かった分かった、もういじられ倒されたよね。
ああ、なるほどね、
なんかそういう
キャラクターですよ、
そういうキャラクターやと思う。多分僕もこう、ナースステーション府長とかやったら、うん、あ、広瀬みたいな感じ
で、そんな感じでした
なんかちょっとね、顎でこき使ったりするかもしれない。
なるほど、
ね、すごい怖かったです、
ね、プーさんが何言ってんのみたいな
その当時ね、ちょっと痩せてたんですよ、まだ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
なるほど。
あ、まあ、やっぱりね、なんかこうイメージが変わりましたね。あの白衣の天使みたいなイメージで、ね、こう患者さんとかに接するイメージが、
はい、
まあ、1年2年3年と、まあ、3年半ぐらい勤めたんですけども、徐々に徐々に崩れていくイメージが、あ、現実はこうじゃないんだ
あ、でもね、この前ここに来たあの男性の看護師さんが言ってましたけど、はい、嫁にしちゃいけない職業ナンバーワンの看護師みたいな言ってました
よなんか結構みんな悪く言いますね。でもね、僕はもうそのなんか外側のほんまに、
はい、
もうね、壁の外からしか見てないから、
はい、
全然その ね、こうナースとか、
はい、看護師さんっていうのは、どういうイメージなんですか。
いや、もう本当にもう花ですよ。
花、
天使ですよ。
天使
びっくりマーク4つぐらいとか、ハテナマークやね、まあ、ほんまにな
るほどね、そんなイメージがあると。
そんなイメージがありまして、だからほんま僕こういう仕事してますやん、
はい、
だ今のこのシーズンとかやったら謝恩会ってあるんですよ。
あ、ある。
で、一遍だけその看護学校のその卒業式の後の謝恩パーティーの MC、
はいはい、
その MC も、
はい、
あのクラブ DJ 風にしてくれって。
お
で、こう自分でこう皿回しながらこう MC した。
は
い、嬉しかったですよね。
嬉しかったです。
あ、でもそれはあの、はい、白衣じゃなかったですけど、もう見事に全部振り袖でしたから。
はいはいはい、
なるほどね。
はい、
だからこれ未来のね、これからまた1週間2週間後にはこう白衣にこう着替えて、
はいはいはい、
各病院にこう配属されていらっしゃる方なんでしょうね。
あ、ターキーさん何、全然話変わるけど、ね、あのクラブで回したりするの。
それはしないんです、僕。そのクラブ DJ はしないです。
うん、
回したりはしないですけどね。
はいはいはいはいはい、はい、え、じゃあその時は風に
ちょっと風にで、まあまあその、あの、まあBGM として曲をかけて、でちょっとトーク入れながら煽ったりとかね。
なるほどね。
で、まあちょっと踊れる曲なんかっていうのもかけて踊ってもらったりみたいな、
はいはい、
そのクラブ DJ とかっていう、そのクラブに行って回したりとかっていうのないです。
あ、なるほどね。
そうそうそう、
あ、そうですか、分かりました、ありがとうございます。じゃあヒロさん、ここでちょっと曲紹介してください。
はい、グローブのディパーチャーズ。
続きターキーさんお願いします。
はい、よろしくお願いします。
僕ねターキーさんがね一番ねうわかっこいいと思った瞬間があって、
一番
あ今常にかっこいいんですけどまあまああのね
その中でも
その中でも、はいはい、いやなんか今度ねさらっとねいやサマーソニックで司会やるんや、
あー結構昔、ね、昔の話です
昔、あでも、うん、え何年ぐらいにやってた
の？だから今2017年でしょ、
はい、
でやったのが2007から2010までの4年間
です。あこれがね僕
すごいですよね。
すごいすごい、
うん、まあまあそれはね、うん、あのなかなか や,、うん、やりますよってできんもんや。
そうなんですよ。
選ばれないとね、
そうそうそうできないです
からね。ビヨンセを紹介し、
はいはいはい、はい、これはね、
ビーズを紹介し、木村、ほんまもう並び順で言ったらね、うん、木村カエラターキー、ビーズターキー、リンキンパークターキー、コールドプレイターキー。
うわあ、もうすごいですよね。あもう合間合間にね。
コールドプレイより出番多いから。ビーズの客を呼ぶからね僕の。
ああなるほどね。
今からビーズや言うてね。
ああでうわあ。
言わんでも寄ってくんねんけど。
そうなんですよね。まあまあそんなお仕事をしたり、今最近はどうですか活動。
今ね、はい、その司会の仕事、はい、まあこういうラジオの DJ もしつつ、はい、で今やってんのが自分で、うん、あの活動してるのが、
はい、
ファン増殖放送コンサルタントっていうのやってるんですよ。
お
っていうのは
なんなんですかそれ、
はい、僕が店内放送で日本を明るくしたいな。
いやね、あれ、それね、うん、僕が昔から持ってる病院の院内放送で病院を入院生活を楽しむっていうね。それはね、ずっと本当にやりたくて。
そう、だから、あの、うん、ぶっちゃけ、今、あの、鎌田さんと、はい、今日再会した時に、はい、もう第一声それやったもんね。
あ、そうそうそうそう。
あの、今もこう病院でお話ししてはんのかなと思って、うん、で、すやすや、あの、看護師さんや、と思って、うんでちょっと、まあ、僕こういう仕事してるし、
はいはいはい、
なんかほんまにこう手組んで、はいはいはい、なんか実現させていけたら面白いな、はいはいはい、ね、だから、まあ、僕もまだ病院はちょっとしてないんですけど、
はいはい、店舗
の中でその
はい、
まあぶっちゃけて言うとこの大きな手芸店とかあとちょっとこう日本最大手のカー用品販売店、
おお、はいはい、わかります、オレンジ色っぽいやつ、
そう、はいはいはい、オレンジ、はい、黄色じゃなくてオレンジ、
ああ、はいはい、なるほどね、
黄色帽子じゃなくてオレンジです、
はいはい、
のお店なんですよ。
うん、
でそこであの店内放送の研修をさせていただいて、よくもうこう全国各地ね、うん、まあ全国展開してるお店じゃないですか、
はいはい、
本部から送られてる原稿があるわけですよ、
はいはいはい、
ほんならその北海道から鹿児島まで地域性があるのに、うん、同じ原稿っておかしいでしょ。
ああ確かに。
ほんで朝10時から晩の8時まで同じ原稿っていうのもおかしいでしょ、
はい、
客層が変わってて、
はいはい、
で晴れの日と雨の日に原稿が一緒っておかしいでしょ、
はい、ああおかしいおかしいおかしい。
晴れの日と雨の日に お客さんが買いに来てる商品が違うにもかかわらず、
はい、
要はその原稿にターゲティングができてないんですよ。
いやー、たーきさん、そんなこと考えてるの
意外と賢い僕他のところでそういうマーケティングとかしてるにもかかわらず、
はいはいはい、
でその放送でターゲティングもできずマーケティングもせず、いざ放送を聞いてみたら、はい、うん、もうなんかやる気あんのみたいな、あのすっごいこう雰囲気がやらされてる感、
あ
それがほんまにこう顧客満足主義に沿ってるのっていうことなんですよね。
だから誰もそこに注目してなかったのかもしれない。
で、ね、例えばその同じようなことを言うにしてもポップとか、
はい、
でそのビジュアルの映像のサンプル動画にしてもその場に行かないと見れない、
はい、
そうですね、はい、
でも店内放送っていうのは、まあ、トイレに行ったらかすかに来るぐらいから、
あ、はい、
店内にいたらどこでも耳に入ってくる、
はいはいはいはい、
だから聴覚情報っていうのは結構みんな意識してるもんなんですよね。
あ、
そこに僕ちょっと着目して、
はい、
店内放送でお客さんを笑顔にして、
うん、
で、あ、この店面白いやん、
はいはいはい、
おもろいことしてるやん、
はいはいはい、
で、まあ、お客さんをちょっといじってあげたりとか、お母さん今日も来てくれてありがとうみたいな、
あ、いや、それそんな場面作れる？
そう僕でそれは僕やってたんです。でやってて、僕パチンコ屋の DJ で店内放送やってて、
あ、
常連さんとかを本間のオンマイクで、はいはい、 お父さん今日も来てくれありがとう、買ってる今日大丈夫、なんか趣味顔してるな、もうママいじらんとくわみたいな感じ。
タク
さ
んいろんなことやってる、
そういうのをやってたらお客さんが、
はい、
あこの店面白いわっていう。だからパチンコをするにしても、うん、パチンコをしに行くんじゃなくて店を選ぶときにどこの店でやるかなんです。だから僕らもお店で物を買うときにな、まあ値段でね勝負するようなとこやったらもう安いとこですけど、はいはいはい、まあ、例えば髪切りに行ったりとか女性の方とか美容院行くときやっぱりその、
はいはい、
あの人に切ってもらいたいみたいな、はいはい、そのお客さんのその選択の余地が、はい、あの人がいるからこの店で買いたいっていう、ような不安をその顧客じゃなくて不安にしてほしいんですよ。
なるほどね。
そしたらもう遠いところかでもそのお店目当てそのスタッフ目当てで来てくれるし、
はい、
他の店との差別化も図れる。
お
ほなお客さんも笑顔になれるじゃないですか、はい、面白いこと言うなあんた、はい、ほんならお客さんが笑う、うん、でお客さんが笑ってでスタッフもスタッフ同士でなんかそういう放送し合って面白いことしたらスタッフも笑う、
はいはいはい、
実際そのカー用品販売店でこういう店内放送したら、はいはい、あのパンクの修理とかする、はい、でこうホイールとか変える、はい、そのサービスのテクニカルサービスのスタッフも今日なんかおもろいなとかって言って笑うんですよ、うん、ほな僕ら一顧客としてムスッとしたスタッフがいる店とめっちゃ笑顔で面白そうに仕事してるスタッフがいるお店どっち行きますか。
まあ、もう言わずもがない、言うまでもない、言うまでもない
でしょ。で
ちょっと今ねブルブルってきた、なんか
でなおかつ、はい、そういう風にお客さんを巻き込んで、
はい、
お母さん何探してるの、オイル今ちょっとええのはあんねん、今ちょっとこれからまた寒波が来て、はい、あの凍ったりするの心配やろって、はい、でこういう風なオイルが今ある境にどうみたいな感じのことで結局ほんでそのお母さんにピンスポットでワンターゲットで絞って言ったにもかかわらず、はい、結構その他にもオイルを探してるお客さんがいるんですよ。
あ、今の会話が店内放送で流れるの？
そう。
なるほどね。
そしたら、あ、はいはい、そのオイルがあったかって言って、はい、オイルを買い求めるお客さんが増えるんです。
これはもう季節もありますしね。
そうそうそう。まあ、つい6月とかやったらあのそのワイパーのゴムとかね、
はいはい、
あるいはそのワイパーレスで水は弾くありませんコーティングのガラスのああいうのとか、でその時々によってまあそのね、シーズン通じていろんな商品が様変わりしてるのに、はあ、なんで店内放送は365日一緒なんて。
なるほど。
でなんかただいまキャンペーン実施中みたいな、会員募集中で、いやその前にやることあるやろみたいな。
ああなるほどね。
っていうことを訴えたらそのお店がちょっと やってみましょうか。
それは何、タギさん京都市内でやってる今？
やってないです
よ。あ京都市内
じゃない、やってないんで、こう僕ブログで発信してて、
はいはい、
で実はそのお店の方は岡山県の方から食いついてき
た。ああ、なるほどね。
で問い合わせがあって、いやちょっと一緒に相談してやってもらえませんかってなって、そしたらその店内放送を取り組んだら、あ 今までこうアップダウンあった売り上げが、うん、もうずっと、うん、右肩上がり。
うわすげえ。すげえ。それは単純にすげえ。
そうなんですよ。だからもう本当にこう不安も獲得できる、
はい、
売り上げも、うん、あの獲得できる、うん、でスタッフも仕事してて面白いみたいな、いいことばっかりでしょ。
負けなしですよね。
これはすごいね。
だからこれがなんか、まあ、僕がそのずっと19年間、まあ、今年20年になるんですけど、はい、イベント MC とか店内放送のラジオの DJ をやってきたノウハウとかっていうのを活かして、
は
い、
なるほど。
もっともっとなんかこう人が違うことをやっていくには、だから話し方講座もしてたんですよ。
なるほどね。
けども話し方講座ってやっぱ他にも言い張るじゃないですか。
あ、まあまあまあね、新しいよね。
そうそう、だから自分で新しい職業を開拓したいなと思って、そのファン増殖放送コンサルタントっていうの。
なるほど。
自分でそのあのコンサルをしながらね。
わかりました。タギさん今日ありがとうございました。
あ、もう終わ
りですか。話足りないんですけどどこで言えようかな。
だからそれをもう病院でもやろうか
な。わ、ね、はい、かりました、わかりました、はい、ちょっと考えましょう、
ね、
今度までね、
ぜひ、
はいはいはい、もしもぜひ、
ま
ず
はい、ありがとうございました。
じゃあエルさん曲の方ね。
はい、プリンセスプリンセスの M。
エンディングです。ヒロさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
タキさんもありがとうございました。
まだ喋っていいんですか。
いやまだ若干喋っていいんですか。若干ね。はい、そうそうそう、いろんなこと考えてはるんですね、タキさん。
いやもう考えないでもここまで考えるのはほんまもう、いや昨日今日だけですけどね
いやいやいや、ちゃんとね仕込んできたと思いますよ、なんかタキさん20周年
僕この仕事は、ね、今年で20年
だから、その20年の間で培ってきた
まあまあね、はい、まあ、やっと奥さんなんかこう自分のことを活かせるような仕事を自分で見出せたかなっていうのは、まあ、ほんまにもう20年を皮切りに、まあ、これからリスタートとか。
なるほどね、まあ、また新たな気持ちで。
そうそうそうそう、
偉いな、やっぱり、もうまだ10何ですかね、ヒロさんも
14年ぐらいですね、はい、
これからですよ、まだまだ
まだこれがありますか。
まだまだありますよ、当たり前じゃないですか。
ああ、はい、なるほどね、わかります。あの僕もぜひね、なんかこう このね、こう仕事にマッチそうな方いましたら紹介させてもらいます。
ああ、もうぜひとも。
面白いですね、はい、はいはいは
い、お願いします、お願いします。病院でほんまやりたいな。
あのね、病院は耳って相性いいんですよ。で映像ない耳だけの部分ってすごい相性よくて、うんうんうん、そうそう、病院ラジオっていうのは本
当そこで、だから僕が喋るんじゃなくって、もう患者さんが喋るとか、ナースの人が喋るとか、
そう、売店のおばちゃんが喋るとかね、
そうそうそう、
駐車場の警備の人とか、本当僕のイメージと一緒。そういう病院ぐるみでね、やるっていう。
僕が喋ったらあかんのよ。
ああ、そうそうそう。最初はね、まあ、道をつけて、うん、なんだこうね、やっていくプロデュースの方ですよね。
そうそうそう、う
ん、面白いですよね。
そこに入社
まだ一緒に仕事しましょう。
ぜひぜひ、
はい、今日はどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
この番組は株式会社アドナースの協力でお送りしました。それでは皆さん、次回までお大事に。